14日火曜日に発表される2024年25年の連邦予算案、オーストラリアにおける250万の中小企業が物価の上昇と事業のコストの増加に対し救済を求めています。経済の厳しい状況下で企業の倒産が相次ぐ中、ホスピタリティチェーンの拡大を続け、このトレンドに立ち向かうある女性起業家が注目を集めています。シドニー西部で繁盛している中華レストランを経営するジェニファー・ドゥさんです。上海から移住したドゥさんは他にも多くのレストランを展開しています。中国で点心は主食かもしれませんが、オーストラリアでは主菜で炒め物やシーフードへと続きます。このコンセプトは大成功しました。ジェニファー・ドゥさんでした。テイスト・オブ・上海グループは2007年にシドニーのアッシュフィールドに1店舗目をオープンして以来、現在では19店舗、うち11店舗はフランチャイズというまでにビジネスを拡大してきました。提供している中国北部と上海の味はシェフである祖父の影響を受けているといいます。
Because he's working for a five-star hotel back to that time, so every dish,
祖父は当時5つ星ホテルで働いていたので、どの料理もどの食事も美味しかったです。祖父には感謝しています。幼い私の面倒を見てくれて、たくさんの思い出をくれました。そのおかげでこのビジネスを続けていく気力が湧いてくるのだと思います。ジェニファー・ドゥさんでした。しかし近年、ドゥさんのように大規模なホスピタリティチェーンを経営するのは厳しくなってきました。オーストラリアの250万人に及ぶ中小企業経営者のほとんどがそうであるように、ドゥさんもコストの上昇に直面しています。特に5万4000人に及ぶレストランやカフェのオーナーにとっては深刻な問題です。何もすることができません。請求書は高いままです。メニューの価格を少し上げようとしていますが、競合店もありますから、計算だけでやっていくわけにはいきませんし、市場に目を向けていなければなりません。ですから純利益が本当に厳しいのです。ジェニファー・ドゥさんでした。CPA オーストラリアが最近実施したアジア太平洋地域の調査によると、オーストラリアの起業家にとって最も大きな負担となっているのはコストの上昇であることが分かりました。ガバン・オード氏はビジネス&インベストメントポリシーのシニアアドバイザーです。ビジネスに最も不利益をもたらしたコストという点では、第1位は燃料費、次いで光熱費、そして保険料でした。ガバン・オード氏でした。それだけではありません。インフレ率が現在 4% を下回っているとされる中、食品価格は高騰し、依然として高いままです。デイブ・ヤンさんはチャツウッドで、デラブリーケーキデザインズを経営しています。
蛋糕烘焙行業的话，我们原材料是这几年。
In the baking industry, our raw materials have generally increased by 30%。
ベーキング業界では原材料の価格がここ数年で 30% から 40% 上昇し、中には倍になったものもあります。以前は500グラムのブロックを4ドルで買えた無塩バターは、今では8ドルです。つまりこれらは日常生活でよく使われるパンの材料であり、その価格は倍になっているのです。そう考えると私たちのビジネスに対するプレッシャーは相当なものです。デイブ・ヤンさんでした。事業の倒産が相次ぐ中、オーストラリアの信用調査機関、クレディターウォッチは、飲食店が依然として最もリスクにさらされると述べています。CEO のパトリック・コグラン氏は次のように説明します。現在破産または破産申請をする件数が増加していることは間違いなく、今後も増加の一途をたどるでしょう。残念ながらレストラン、バー、カフェといったホスピタリティ経営は好景気であっても厳しいのです。それが正直な真実であり、残酷な真実なのです。マクロ経済的な逆風が吹き、インフレが消費者の消費パターンを直撃し始めると、実際に収益の高いビジネスを営むのは非常に難しく不可能に近い場合もあるんです。パトリック・コグラン CEO でした。金利が据え置かれ、利下げの目処も立たない中、連邦政府は火曜日の予算案でどのような救済策を提示できるのでしょうか。 CPA オーストラリアのギャバン・オード氏です。
The first focus of the government in this budget is to lean back.
河野さんにおける政府の第一の焦点は、企業が直面しているコストの圧迫を緩和することです。中小企業は家計が直面しているのと同じようなコストの圧力に直面しています。そしてこれらの中小企業は、すでに非常に厳しいマージンの中で経営しています。中小企業の光熱費支援は再延長される可能性がありますが、政府が企業に課しているコストのいくつかにもっと深く目を向ける必要があると思います。ギャバン・オード氏でした。テイスト・オブ・上海のジェニファ・デューさんは、週7日営業するには人材においてよりフレキシブルなアプローチが必要であると語ります。
I would like government to cut that penalty rate in a simple way to help us to pass this difficult time.It is really shortage of the labor makes things very
difficult. この困難な時期を乗り切るために、政府には簡単な方法でペナルティーレートを下げてほしいです。人手不足で本当に大変です。主に厨房、特にシューマンを作るスタッフ、そしてフロントも本当に人手不足です。私たちは毎週損益計算書をよくチェックし、高すぎるようであれば無駄があるのか、一つのポジションに人が多すぎるのか、それを調節する必要があります。ですからこれは私たちのビジネスにおける数字の非常に重要な部分なのです。ジェニファ・デューさんでした。 CPA オーストラリアのギャバン・オード氏は、オーストラリアの人手不足に対処することは優先事項であり、特に接客業と建設業では50万人の追加労働者が必要であると説明します。それは移民から、そして国内の労働力の訓練やスキルアップからもたらされる必要があります。また高齢者が労働にとどまることを奨励し、支援するために何ができるかを検討する必要があります。オーストラリアで自分の専門分野の仕事を見つけるのが難しいという一部の人に関しては、政府が業界団体と協力して新しい移民、新しい技能移民にオーストラリアにおける働きのあり方、オーストラリアの法律や条件を理解させるための研修プログラムを実施することができると思います。ギャバン・オード氏でした。クレディターウォッチのパトリック・コグラン CEO は、年内の利下げの可能性は低いものの、いくつかの明るい兆しはあると語ります。7月1日から実施されるステージ3の前景は明るい兆しです。この減税はある種の理想的なシナリオを実現するために設計されたもので、裁量的な支出に頼っている産業に対して責任ある支出を促すものです。しかしもちろんインフレ率上昇の圧力になることは避けたいものです。パトリック・コグラン CEO でした。35年前に移住したジェニファ・デューさんは、ホスピタリティチェーンを成功させることがいかに難しいかを身をもって知っています。彼女は困難に直面している人たちに次のようにアドバイスをしています。私が移住したのは1989年で、当時の金利は 17% から 18% でした。ですからその部分はあまり怖くないんです。成功するために私はビジネスのあらゆる細かな部分に関与しています。自分がオーナーだからといって腰をかけホリデーに出かけるのではなく、細やかな部分まで知らないといけないんです。ジェニファー・デューさんでした。以上、 SBS ニュースサンドラ・フルーンのレポートを SBS 日本語放送の大場恵美がお届けしました。